福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
絆づくりインタビュー、福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美沙がお送りします。今日私は県城桃の里伊達郡郡町に来ています。この郡町、仙台藩伊達氏発祥の地、ホタルの生息地でもあります。お話を伺いますのは佐藤果樹園の佐藤則夫さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
郡町に入ってすぐのピーチラインっていうのを走ってきたんですが、これ道路の両側になっているのはみんな桃ですね。
そうです、県城桃の桃です。
郡町は県城桃の里と言われていますが、今年はもうこの県城桃暁、これはもう終わったんですよね。
はい、終わりました。8月の1日この日にやりました。24年連続です。
24年間連続、これ本当に栄誉なことだと思うんですけど、そこにはどういったところからその県城桃っていうのは集まるんですか？
農家の方が収穫してきたやつを今度は共選所の方で選果してるんです。でそこで今年の場合はですね、全部でですね18万個ですね、8月1日18万個の中からですね、一次選果で光センサー選果機によって糖度、大きさ、着色で選別し480個を選ぶんです。その後この二次選果で180個を選ぶんです。そして1箱5キロ入り15玉入りを12箱甲子とか三宅の方に献上するんです。
そうするとかなりの桃が集まってきて、そこで厳選された桃が献上されるという、これはすごいことですね。
そうですね、本当に選ばれた人は本当名誉なことですよね。
というのかな、佐藤果樹園さんからも桃はもちろん出てるわけですよね。
はい、多分選ばれたかなっていう気はしますけども、
どれが選ばれるかわからないわけですね。
そうです、それはわかりません。
24年連続でということなんですが、佐藤さん、そうすると東日本大震災があった2011年の3月11日、その後も桃は皇室に献上されてるわけですか？
はい、ずっと連続ですね。
その時、この東日本大震災があった時というのは、ここは畑はどうでした？
そうですね、ここはですね別な方がやってたんですよ。それで、私の畑が両側にあるんですが、たまたまその方が震災以降ちょっと体調を崩しまして、どうしても出なくなるってことになって、私にやんないかっていう声がかかったんです。で私農業委員もやってるもんですから、その意味で荒れ地にしておくのはもったいないやつがということで、じゃあ私がやりますということで引き受けました。
その引き受けたのが、そうすると2011年頃だったんですか？
そうですね、なった次12年になりますかね、震災の次の年です。
震災の次の年からこの畑を引き受けて、自分の畑と一緒にやっているわけなんですけど、この畑にはその震災の後国の方からも視察にいらっしゃったんですよね。
はい、その後ですね、前の環境大臣の石原大臣ですか、とあと政務官の方とお見えになりまして、私の畑で実際に桃を取って食べて行きました。
東日本大震災の後、この福島県の果物に対して安全安心が確認されたからだと思います。 そして佐藤さん、その時何とおっしゃってました？
いや、美味しい美味しいって言いましたよ。
その食べている姿を見て佐藤さんどうでした？
そうですね、ちょうどその時ね、まあ、大臣かなり口が悪いもんですから、随分国会の方でもこういろいろ不評を買ってたらしいんですけども、私自身はこう実際初めてお目にかかったんですが、あ、結構いい人かなって、そんな逆に好印象を得ましたですね。
なんかこう励ましの言葉もあったんですか？
そうですね、ちょうどね来た時に大臣桃取って食べてくださいって言ったけど、おいいのなんて気安く言われてね、じゃあなんて言われて脚立を持ってきまして、で脚立の上に自分で上がっていって自分で取りましたよ。で自分取ったやつを多分剥いたのはうちの母ちゃんかなと思うんだけども、まあ食べて美味しい美味しいですね。一緒に来た方にも随分こう勧めてましたよ。
風評被害についてはいかがでした？
そうですね、ちょうどその時期風評被害ということで、私たちもその風評被害をなくそうということで、まあ、伊達未来、あの頃伊達未来だったんですが、部会を挙げて、で桃の木を一本一本洗浄したんですよ。ちょうど冬だったんですよ、11月12月これ1月、本当ね寒い時でね、もう夕方本当4時頃だと、もうやってる先がこう凍っちゃうくらいでね、でもその中でも頑張って少しでもやっぱり自分たちのものを早くみんなに食べてもらいたいっていう気持ちでねやりました。そのおかげで、まあ、風評被害も、まあ、あれから随分経ちますけども、少しずつはやっぱり薄らいできたっていうか、なくなってきたような感じします。
これだけ広いところにこれだけたくさんの桃の木があって、その冬の寒い中大変でしたよね。今は震災前と同じぐらいに戻ってますか？
いや、まだ8割くらいですかね、まあ、全体的にね。ただうちの場合結構贈答なんかもやってるんですが、うちの場合は前の震災前の人と比べてもそんなに落ち込んでいないですね。逆に増えたのかなっていう気はします。それやっぱりずっと長い間の信頼関係で、やっぱりうちの桃は美味しいんだっていうことがやっぱり私が取り消せる人たちにはこう伝わっているのかなって、そんな感じ、まあ、嬉しいことですが、
風評被害に負けない信頼関係があるってことですよね、まあ、そして今年の桃の出来栄えはいかがでしたか？
そうですね、今年の場合はですね、最初の頃5、6、7あたりは全然雨降んなかったんですね。雨降んなかったためにどうしても小玉小玉ってことで玉が小さかったんですね。ただし太陽が十二分に当たってますんで、甘さの方、糖度ですか、は本当に甘い美味しい桃でした。でその後今度だんだん暁になってきた頃には今度雨が降ってきましたんで、逆にはいらないくらい雨降りましたんで、品質面での不良が出ました。
やっぱり果物っていうのはお天気に左右されるというところが本当に一番大変なところだと思うんですが、この後は果樹園さんではどういった果物が出てきますか？
そうですね、うちでは川中島白桃、それで一応うちの場合は一応終わりなんですが、その他皆さんのところではいろいろ夕空とかいろいろ品種ありますんで、まだまだ9月いっぱいくらいまで編んでないでしょうかね、他の果樹園さんでは。
もう本当に草刈りも綺麗にされている。これは作業は誰がやるのかなってお聞きしたら、奥様と2人でやってらっしゃるということで、先ほどね奥様が朝5時起きで来ますよっていう話をしてたんですが、これからご夫婦でやっていくこの佐藤果樹園さんの将来の夢というのはありますか？
そうですね、やっぱり今現在2丁2単くらいやってるんですが、やっぱりちょっと多いですね。だからだんだんやはり今少しずつ会食して間を広くして、で車で入ってそのまま作業できるように、そんな感じで今やってます。だからここ3年ばかり会食やりましたが、間を広くとって、そうするとやっぱり木も伸び伸びとできますし、あと作業も楽ですし、そういった方向でやっていこうかなと思っています。
私も今日車で来ましたけど、木と木の間ですか、車でねここまで入ってくることができましたので、本当に広いですよね。福島の桃、この桃についてラジオを聞いている皆さんにちょっとアピールしていただけますか？
そうですね、来年もまだ25年連続で現状桃ができますように、私たち生産農家も一生懸命頑張っていい桃を、そして品質の良いものを 消費者の皆さんに届けるように頑張っていきたいと思いますので、応援の方よろしくお願いします。
お話を伺いましたのは佐藤農園の佐藤則夫さんでした。佐藤さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
プリウスとアクアを通じて自然を楽しみ、その大切さに気づいてほしい、そんな思いからクリーンプロジェクトは続いています。福島トヨタ。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。